Good morning, everybody.
Good morning.
Ohayou gozaimasu.
If you have your Bible with you today, turn now to Galatians chapter 4, verses 17 to 18.
じゃあ、今日のバイブル御言葉の箇所は、ガラテヤ人への手紙4章17、18節です。ガラテヤ人への手紙4章17、18節です。
Those people are zealous to win you over, but for no good. What they want is to alienate you from us, so that you may be zealous for them.
あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。
It's fine to be zealous, provided the purpose is good, and that to be so always, and not just when I am with you.
良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいるときだけではありません。
Today's message is titled, Two Kinds of Zeal.
今日のメッセージのタイトルは、2種類の熱心さとします。
In these passages, Paul is letting us know about two types of zeal, the wrong and the right kinds.
今日の御言葉の中で、パウロは熱心さについて2つあると言ってるんです。良い熱心さと悪い熱心さです。
Today we live in a world where the majority of people avoid being zealous about anything because of the negative image of zeal portrayed in the media.
今日にあって現在ですね、私たちはメディアを通して、悪いことに熱心になっている人たちがあまりにも多いのを目にすることができます。
Because the media always focuses on minority groups of people that do bad things because of the wrong kind of zeal.
メディアっていうのは実は少数派の人のしている悪いことをもう大きく取り上げてしまうので、どうしても、悪いことに熱心になっている人たちが多く見えてしまいます。
But in this passage, Paul is identifying two types, a wrong type and a right type.
でもパウロは、熱心になることには二通りあって、良いこともある、そして悪いこともあると言ってるんです。
Now, the Greek word he uses here for zealous is dizeloo.
この熱心という言葉はギリシャ語で dizeloo と言います。
And it can mean to have warm feelings for or against something.
この意味は、大きく二つに分けられて、温かい思いを持つということと、それから何かに反発、対抗するという意味があります。
To eagerly desire something?
何かに、ものすごく熱中するという意味です。
Or more simply, to be earnest.
または、何かを欲する、望む、欲するという意味もあります。
So now I want to look for the first point about the wrong kind of zeal.
では最初に私は、パウロの言う熱心さの中でも良くない間違った熱心さについて話してみたいと思います。
And in verse 17, Paul identifies some things about the wrong kind of zeal.
17節にパウロは、そうですね、悪い、良くない熱心さというものを、説明しています、含んでいます。
And as I said, this is the type of zeal that gets all the immediate attention.
ここにある良くないタイプの、良くない熱心さというのは、実は本当にメディアを通して、 人々の注意を引くんですね。
For example, some extreme religious groups such as Om Supreme Truth.
例えばあのオウム真理教とか、
or Wahhabism, which is the sect of Islam which the people in Al Qaeda and also the Taliban follow, an extreme sect of Islam.
とかワバイズムといってあの中近東のアルカイダの組織が持つアルカイダとか、なんかの組織が持つ狭い視野を持つイスラム教のグループ、そういう過激な宗教をフォローする人たちがこのタイプの熱心さを持っています。
Other types of extreme things the media focuses on with zeal is to do with nationalism or racism.
この極端な例だけでなくても、過激な愛国主義、それとか人種差別、それもこのタイプの熱心さになると思います。
Or just pure fanaticism, like when you see a bunch of crazy soccer fans burn down the stadium because their team lost.
これほどまではなくて、もっと純粋に、もう特別なサッカーのファンがもう熱狂的になるあれも態度も、この種の熱心さに入ると思います。
And so unfortunately it creates this image that all zeal is bad.
実はこの、これらの熱心さを見て、人々は、先生はもう
So it creates this image in people's minds that all zeal is bad.
これらを見て熱心になるというのは良くないことだと、そういうふうに人々に間違った観念を起こしてしまうものです。
So, but we do need to identify what is bad things in case we fall into that trap. We can realize we're in the wrong kind of zeal and get out of it before it's too late.
でもしっかりと良くないものと良いものを把握しておかないと、その良くないものの中に、私たちが、あまりにこう先入観が入ってしまって良いものが見えなくなる恐れがあるので、ここはしっかりと、見極めておかないといけないと思います。
So there's three things Paul identifiedAs signs of the wrong kind of zeal.
で、パウロはこの良くない熱心さというのを3つに細かく、3つに分け、3つの観点から、見ているんです。
And first, the first thing he identified is it's ultimately bad.
その1つ目は、パウロはこの間違った熱心さは結果的に良くないものであると言っています。
In the second part of verse 17 in English, it says, "But for no good."
英語のバイブルでは、聖書では17節に、正しいものではありませんと書いてあります。
So, regardless of how good it looks in the beginning, the bad kind of zeal is going to cause, the wrong kind of zeal is going to cause a bad outcome, probably a very destructive outcome.
実は、はじめのうちはどんなに良いものに見えたとしてもですよ、間違ったことに、間違ったな種類のものに熱心になってしまうと、結果として良くないのです。結果は、その結果は悪いものになってしまいます。おそらく破壊的にも、破壊的なことにつながってしまうかもしれません。
Any sort of study of history and you will see thatVarious wrong kind of zeal for religious or political ideologies have caused massive destruction of human life.
私たちの歴史を見ても、どんなタイプ、どんな種類の宗教的、政治的イデオロギーも、大規模な民族破壊を生み出してきたことがわかります。
And even on a smaller scale, individuals that are so zealous about something that's the wrong kind of zeal, so obsessed, have caused destruction of their own lives and maybe some around them.
そのような大規模な、民族破壊まではいかなくても、 各個人のレベルで、その個人個人が間違った道に熱心になってしまうと、熱心にはまってしまうと、その人生を将来破壊してしまう結果になることだってあり得るんですね。
I remember reading a news article a few months ago about a guy in Japan who was collecting anime dolls, and he was so passionate about it.
私は最近日本人について書かれた、記事を読んでて、その中にある日本人の男性がアニメの
Doll figures.
人形をものすごい収集して、収集家で、それを集めて、
And his mum was frustrated with his obsession with these anime dolls, so she threw them in the rubbish.
で、お母さんがそれを見てもがっくりきて、その息子が集めているアニメの人形を全部、捨ててゴミ箱に捨ててしまったと、そういうことがありました。
So this man decided to burn the whole house down in an attempt to kill his mum and himself.
ほんで、それに怒った息子がお母さんを殺すために自分の家に火を放ちました。
And the house did burn down, but the mum and the guy escaped. They didn't die.
でも幸いに家は焼けたけど、お母さんとその息子さんは助かったんです。
And this is just an example of how, as an individual, to be too zealous about with the wrong kind of zeal can be destructive.
これはまあ一つの例で、ある個人の人、ある個人がその、あまりにはまってしまって、何かにはまってしまった結果がそういうことになってしまったという例です。
Hey. Matthew.Chapter 7, verse 17.
じゃあ、マタイの福音書7章17節。マタイの福音書7章17節を見てください。
Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
同様に、良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。
So there's a need for us to examine our own passions in our lives and to ask ourselves, are these passions really godly? Is God really in what we are doing?
この御言葉のことから、箇所から学べるのは、私たちも自分の人生の中で、自分が今何に対して熱い思いを持っているか振り返る時が必要だということです。そして、もし自分が熱心になっていることが神様の前に正しくなければ、結果的にもしかしたら自分自身の人生を崩壊したり、または他人をも巻き込んでしまうことになるということなんです。
Because if God, if they're notultimately for God, in the end they will come to nothing and possibly cause some kind of destruction in our lives.
神様の御心にそぐわないことは、それ自体が突っ走ってしまうんです。そして崩壊へ結びついてしまうんです。
Now the second thing Paul identifies about the wrong kind of zeal is that it causes division.
パウロが二つ目に言ってる間違った熱心さというのは、実は分裂を引き起こしてしまうということです。分裂です。
The third part of verse 17 says, "Alienate you from us."
これは17節に、先ほどのガラテヤ人の4章17節にあったんですけれども、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているとあります。
And so what I want to clear the misunderstanding here is that the right kind of godly zeal may cause the world to withdraw from us, but it never causes division within the church.
ここで私が、言いたいのは、神様の御心にかなう熱心さというものは、時にはこの世的に人を引き離すこともあります。けれども、イエス様が母体である教会の中で分裂を生むことはありません。
Godly zeal ultimately brings respect.And godly zeal will ultimately bring respect from people in the world as well, as we read in the Bible many times.
御言葉を読めば、御心にかなっている熱心さであれば、必ず結果的に世界、この世から尊敬を得るとあります。
And when we have a godly passion about something,We never have the heart of wanting to cut others off completely. We always have the heart of wanting to bring others in to God.
御心にかなう熱心さというのは、それを持つ人は、周りに、自分の周りにいる人たちを自分から切り離すのではなくて、その人たちが神様を受け入れるように、いつも希望を持つようになります。
But the wrong kind of zeal actually sets people against each other.
ところが、御心にかなわない間違った熱心さというのは、いつもお互いの反抗を生み出してしまうんです。
And it becomes a vicious cycle of destructive behavior.
これが破壊的行動という悪循環を作り出します。
I've seen it happen in churches and other organizations where individuals get so caught up on their own passion and not a godly passion that they destroy those organizations.
私はこれまでに教会やいろいろな組織の中で個人がある個人が、神の御心にかなわないことに熱心になったがゆえに対立を生み出してその組織が崩壊したことも崩壊している例もたくさん見てきました。
And it's also a kind of elitism, like the wrong kind of zeal. The reason for it causing division is that people put themselves above others. That's the wrong way.
それから、このもう一つ例を挙げるとエリート主義、自分はエリートだという思いを持つ人たちが他人を自分たちの生活から締め出してしまう、そういうのようなことも、やはり分裂ということになると思います。
We need to be on our guard against this because sometimes just minor things somebody can flare up a big trouble and we have to gently correct when that happens.
私たちは、このような誰かが持っている正しくない、良くない熱心さからしっかりと自分を、キープ、守らなければなりません。なぜなら、ほんの小さなことの中から、この崩壊、この、分裂は現れていくんです。
Okay. 1 Timothy chapter 6 verses 3 to 5.
テモテへの手紙第一テモテ六章三節四節五節です。テモテへの手紙第一六章三節から五節
If anyone teaches false doctrines and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching
異なる教えを説き、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉にも、信心に基づく教えにも従わない者がいれば、
He is conceited and understands nothing. He has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, and evil suspicions.
その者は、高慢で何も分からず、議論や口論にやみつきになっています。そこから妬み、争い、 中傷、邪水。
And constant friction between men of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain.
絶え間ない言い争いが生じるのです。これらは精神が腐り、真理に背を向け、信心を利得の道と考える者の間で起こるものです。
When someone takes an unhealthy interest in controversial things, that is a big danger sign that they are slipping off the track.
人々は、私たちが不健全な興味から議論し合っているとき、その時が何かが間違い出しているというサインです。
In fact, I would say that they've lost touch with the truth of the gospel and they're getting caught up.In these minor things.
その時が福音の真実から離れてしまい出した時なんです。
And if this is happening in our life, then it is time for some serious repentance.
もしこのようなことが起こってしまったのなら、すぐに悔い改め、神様に戻るべき時にあるということです。
The third sign of the wrong type of zeal is that it is egocentrical.
パウロが言う三つ目、間違った熱心さの三つ目は自己中心的になっているということです。
The fourth part of verse 17 says, so that you may be zealous for them.
先ほどの17節に、あなた方が彼らに対して熱心になるようにとありました。
The wrong kind of zeal equals boosting the ego of the leaders that promoted that idea.
この間違った熱心さがあると、この間違った熱心さというものは、集団を率いている者たちの、そのリーダーの自我を押し上げてしまうんです。
They don't think about bringing people to God. It's all about boosting their leader's ego.
そしてリーダーたちは人々に神様の真実を伝えるのではなく、自分たちがしたことを誇るのです。
Boasting about man's achievements and not what God has done.
神様がしたことではなく、自分たちがしたことを誇るのです。
And human history has seen so manyTerrible disasters, man-made disasters caused by this kind of egocentrical zeal.
人間の歴史を見れば、この自己中心的なことから起こってしまった悲惨な、政治家や宗教のリーダーたちによる悲惨な、結末がいっぱいあります。
We don't have to look very far back in history to see a number of examples. We don't have to look back very far in history to see a number of examples.
例を見るにはもうそんなに昔のことを昔大昔ではないまで遡らなくても最近の例を見てもよくわかります。
In the political scene,We've had people like Hitler, Pol Pot, Stalin, and Idi Amin that have had this egocentrical zealism caused about their personality, and you can see the disasters that those four men have caused, and the millions of people that were killed because of their ideologies.
政治家のリーダーではヒトラーとかポルポト、スターリン、イディアミン、こういう人たちがどれほど自己中心的になって、間違ったことに熱心になり、そして数えきれないほどの人々を死に追いやったか、それは歴史ではっきりとわかります。
And there's also been not only political but religious groups where there's kind of a zeal placed on boosting the ego of the leader, which has caused such a terrible outcome. And Recently, maybe in about the 1970s, there was the Jonestown Massacre caused by the leader Jim Jones, who got all of his followers to drink poison.
この自己中心的な熱心さによって、生まれた最近の、宗教の上での悲劇は、そのリーダーが、ジム・ジョーンズというリーダーが、自分の教えに従う者たちに、毒の飲み物を飲ませて、死に追いやったというそういう悲しい悲劇もあります。
So that can show us with egocentrical zealism boosting the egos of a particular person the terrible outcome in the end that can happen、
この自己中心的に、自分が熱心にハマっていくこと、これは本当に、その結果は崩壊です。
The right kind of zeal is not aimed at boosting people's ego, but it is God-centered, not egocentrical.
けれども、正しいことに熱心になるということは、決して自己中心的な形で現れることはなくて、神様が中心にあるんです。
And now I want to look at two things about the right kind of zeal.
では今度は正しい熱心さということをことから2つ私は話したいと思います。
And these can be found in verse 18.
これは18節に現れています。
Not all zeal is bad, as I've said.
何かに熱心になること全てが良くないことではありません。
And actually, the Bible encourages us to be zealous or earnest for God.
聖書は私たちに神様に対して熱心であるよう求めているんです。
In Revelation chapter 3 verse 19.
では、ヨハネの黙示録3章の19節を見てください。ヨハネの黙示録3章19節です。
Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent.
私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。
AndI have to point out here the word where it says be earnest in Greek is exactly the same word that's used in our verses in Galatians for zealous.
ここにある熱心という言葉ですが、これは今日のガラテヤ人の御言葉の中で熱心と訳されているギリシャ語と同じものなんです。
And in many other translations of the Bible, it actually translates that as be zealous and repent.
そして聖書の中にはこの熱心、このギリシャ語の意味をなす熱心と訳されたたくさんの言葉が出てくるんです。
And we must note that in that particular passage in Revelation, something is very similar as today.The situation that it was addressing is something very similar to today.
この、熱心という言葉、聖書に出てくる熱心という言葉の意味は現代においても同じ意味で使われています。
Because it was addressed to the church in Laodicea.
ラオデキアの教会の中の様子、この、ね、熱心という言葉も、その一つです。
And the problem in Laodicea was that people were half-hearted. They weren't very zealous at all.
ラオデキアの教会は、人々が実は熱心ではなかったということです。
And that's the same problem that I see in the world today. Most people don't have any real values that they stand for.
このラオデキアのことを考えると、私はこの世、今の世も人々は 神様にあって固く立つことなしに、つまり熱心ではない人が多いと思います。
They've been numbed down by the media and society just to drift through life pretty much aimlessly.
メディアによって、メディアやこの世のことによって、弱められ熱心になれなくなってしまっていると思います。
But for today, the same as these people in Laodicea, we are being called out to be strong and be zealous for God.
そして、ラオデキアにの人々に、忠告されたように、私たちも、神様にあって固く立って、熱心に神様に熱心になることを呼びかけられていると思います。
Okay, the first thing about the right kind of zeal is it's good.
正しい熱心さというのは、それは良いことなんです。
It's for God's purposes. It's not for egocentric or divisive purposes.
これは、この正しい熱心さというのは、神様の求めることなんです。神様が求めていらっしゃることであって、自己中心や分裂を目的とするものであってはならないんです。
It's for God's glory, to give God the glory so that people may praise God when they see that kind of zeal.
もし私たちが正しい熱心さを持てば、それによって神様の栄光が表されるんです。
And what I want to say, when we make a stand to be really strong for God, the world may not always agree with us.
私たちが、御心にかなう正しい熱心さを持っていても、必ずしもこの世はその私たちに同意することはないかもしれませんが、
Just recently I read a news article about a number of churches in the whole Kansai region, in Shiga, in Kyoto, in Osaka, in Kyogo, have been vandalized.
皆さん、本当に先週のニュースで、関西にある多くの教会が、誰かによって、その窓を破られたりとか、そういう、なんていうのかな、弾圧というか、そういうものを受けましたね。
When we follow God's way strongly, sometimes people won't like what we're doing.
私たちが御心にかなう正しい熱心さを持っているのに対して、それに同意しない人が出てくるんです。
But if we stand firm, it will be ultimately respected by others.
でも、それでも強く神様にあって強く固く立てば、結果は最終的には尊敬という形で戻ってくるんです。
Acts 2, verse 46 to 47.
使徒行伝の2章46、47節、使徒に2章2章の46、47節。
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts.
そして毎日ひたすら心を一つにして、神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。
Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved.
神様をみんなで賛美していたんです。それで周りの民衆から好意を寄せられ、尊敬され、そして人が救われていったんです。
Look at the passion and zeal the early church had.
皆さん、初期の頃の教会の人々の熱心さ、情熱を見てください。
They met daily in the temple courts and praised God.
みんな毎日神殿に集まって神を賛美したんです。
Some in most of the developed world, like Japan and Australia, it's hard for some people to even come once a week to church.
日本やオーストラリア見てください。先進国です。けれども、たった1週間に一度の礼拝にも足を運べないという人たちがいます。
Some people can't even make it once a month.
1ヶ月に1回も来れないという人もいます。
Unless we have that kind of passion for God, how is the world ever going to be changed?
もし私たち皆がこれほどの情熱を神様に向けたら、世界は変わるんです。
In Africa, where in certain countries many people are coming to God, there, if the preacher speaks for 3 hours, the people say, "Not long enough. We want more."
私はアフリカの話を知っています。アフリカの教会は今、牧師さんが3時間ぐらい話すんですね、御言葉を。それに対して信者の人たち、それを聞きに来る人たちは足らないと、もっと話してくれと言ってるんですよ。
In places like China and Korea where there's been revivals, people have got up every day at 3 a.m. in the morning to pray for revival.
中国や韓国のクリスチャンたちは朝3時に起きて、その自分たちの国にリバイバルが来るようにと祈っているというのは有名な話です。
We can see even in these verses that the people became to came around respected what the church was doing because they were zealous for God.
また繰り返しますが、神様の御心にかなう情熱、熱心さは周りの人を変えるんです。
And every day, more and more people became Christians.
そして毎日一人また一人と神様によって救われていくんです。
If we are half-hearted, nobody will respect that.
もし私たちが、半分しか固くなかったら、つまり、熱くもなく冷たくもなかったら、生ぬるかったらという意味なんですけれども、生ぬるかったら誰が私たちを見てそれを知りたいと思うでしょうか。
If we have true passion for God, then we'll make an impact on this society.
私たちが神様に対して本物の情熱を持てたら変わるんです。
So let's be passionate for God.
そう、みんなで神様に対して情熱を持つようにしましょう。
Amen?
Amen.
Okay, the second thing about the right kind of zeal is it's consistent.
では最後ですけれども、二つ目、正しい熱心さというのには一貫性があるということです。
In the third part of verse 18, it says, "And to be so, and not just when I'm with you."
ガラテヤ人の先ほど読んだ18節にパウロが、それは私があなた方と一緒にいる時だけではありませんと書いています。
So he was saying to these Galatians, "Hey, wake up! Don't just be passionate for God when I come and visit and speak to your church. Be passionate for God all the time."
これはパウロがガラテヤの人たちに、ガラテヤの人たちはちょうど離れていっちゃったんですね、神様が、多くの人は。だからパウロがどうしたんだい、もう私がいる時だけじゃなくて、私が、メッセージをしに来た時だけじゃなくて、私がいない時も君たちは一貫して神様に対して、熱心でなければならないでしょうと、そういう意味で話してるんです。
And not just, so it's not just when we're around other Christians that we're passionate for God. We've got to be passionate for God when we're out in the world as well.
そして、この熱心さというのは、実はこの一貫性というのは、クリスチャン同士の間で一貫しているのではなくて、世間の中にあっても一貫していなければいけないということなんです。
Now, in all the world, there is social pressure to act worldly when we're out in the world. It doesn't matter where we are, there's always pressure to put on a different face when we're out in the world.
信じているものは違いますから、いつであっても社会と一緒に適合していくということは、これは非常にプレッシャーのあることです。難しいです。
Doesn't matter which country you're in.
日本だけじゃありませんよ。どこにいてもそうです。
But one big difference I've noticed in Japan.
けれども、私が日本のクリスチャンを見て一つ感じたことがあります。
Is that there's a wrong value in Japan that says actually putting on a different face is a good thing. Whereas most other countries will say that's being hypocritical.
実は二面性を見るんです。他の国では見れない、内面外面というか、内と外というか、教会の中、教会の外、それを見るんです。
Whereas, yeah, other places, although people do that behavior, it's considered a wrong thing. But Japan, it's considered a good thing.
それをなんと日本のクリスチャンたちはそれが偽善だとは取らないんです。当然他の国では偽善と取るんです。
So which makes it almost a double pressure to fight against here.
ですからこれが二重のプレッシャーだと思います。
So, you know, I realize it's so hard here with that because of that kind of thing. But if we want to make a change, we have to be the ones to be honest.
ですから人がクリスチャンでない人たちがキリスト教救いを受ける道に入りにくいんです。クリスチャンがこの偽善を取り払わなければ二重の壁があるのですから、そこに入っていきにくいです。その偽善がなくなれば周りの人たちがもっと入りやすくなるんです。
This is something that we need to continually meditate on with God's word, that we have to be honest with ourselves and we have to come to realize that acting differently with the world and hiding our Christianity from the world is not being honest with ourselves or with others or with God is something that we need to meditate on prayerfully.
私たちは自分の心をよく一人になって神様と一緒に、祈りの中で探らなければいけません。自分がどう行動しているか、教会キリスト教を信じる人たちの間での自分の行動、一歩外に出た時の行動、それが食い違っているようではそれは偽善なんです。そしてそこに正直さはないんです。自分に対して正直でもない、また自分の周りの人に対しても正直ではない。もっと言えば神様に対して正直ではないんです。
Because as I read through the Gospels, I see how much God hates hypocritical behavior.
皆さん、聖書を読めば神様がどれほど偽善を嫌われる方であるか分かりますよ。
If we want to truly make a difference, we have to make a stand and be consistent in the way we act towards others.
私たちが御言葉を述べ伝えていきたいと思うんでしたら、まず神様にあって固く立ち、一貫して自分の態度を一貫して熱心になるということなんです。
We are the light of the world and we don't hide that light under a bowl.
私たちは永遠を伝えられる光なんです。この世にあって永遠を知っている、先に知ったものとしての光なんです。この光を隠してはいけないんです。
Let's shine out for Jesus.
この光をイエス様のために外に光らせていくんです。
Then, just like the early church, we can make a big impact in this world.
そして、御言葉にある初期の頃の教会のように、民衆全体から好意を寄せられ、主が救われる人を毎日加えていかれるということが起こるんです。
And I just want to add one more thing that's not in the notes, sorry, about the early church.
もう一つ私はその初期の頃、イエス様がいた頃ですね、初期の頃の教会のことを話したいと、話して終わりたいと思います。
Because just like we are in Japan, they lived in a culture that was totally...in its value system, totally opposite to what Jesus was teaching.
イエス様が教えてらっしゃった頃は、語られていた頃は、今の日本と同じように、全くこう、なんか社会に流れているものが、こう違う、価値が違う、こういう状態の中にイエス様はいらっしゃったんです。
And...Yet they lived these totally different values, and many of them were killed because of it.
イエス様を信じ、イエス様の教えを信じ、その弟子になった人たちのほとんどは殺されました。なぜなら、価値観が相当違ったんです、社会と。
But they continued and continued at doing it until they changed the whole empire.
それは、ところが、弟子が殺されようが、イエス様に加えられた弟子たちは福音を述べ伝えることを怠らなかったんです。最後の最後まで伝えていったんで、そして何が起こったか、ローマエンパイアが崩れたんです。ローマ帝国が崩れたんです。
And yet today, some people give up being Christian if their dad gets angry at them.
見てください。自分の父親が、自分がクリスチャンになって、自分の父親が自分に反対するかといって、反対するからといって、もうクリスチャンはやめると。そういう次元ではないんです。その当時の人たちが歩んだ次元は。
And these people face much worse than just their dad being angry at them.
お父さんが怒る、そういう次元ではなく、命がけだったんです。
That, you know, some of them were thrown to lions.
ライオンの檻の中に入れられた弟子もいたんです。
Some of them were crucified.
十字架にかけられた弟子もいたんです。
Some of them were tied up in a bag and set on fire.
バッグの中に体を縛りつけられて火で燃やされた弟子もいたんです。
Now, Japan isn't that anti-Christian as the Roman
Empire. 日本にはそういうことをする人はいないでしょう。
So, in fact, it should be easier for us to change Japan.
日本はもっと日本で。日本でそういうことをクリスチャンにする人はいないのですから、もっと道は開かれるはずです。キリスト教の道は開かれるはずです。
But we just need to take time to take courage from especially the book of Acts, I think.
私たちクリスチャンがもう少しこの使徒行伝を読んで、ここから勇気と力をもらうことなんです。
Amen.